大会で反則期間でございます。特にですね、米山小学生ではですね、他の小学っていうと大きな違いがありまして、世話クラブとカウンセラーというですね、本当に小学生を身近にこうケアしています。そのためにですね、小学生を、ね、一生懸命勉強して、日本の文化を吸収しながら、そうしてロータリアンの成長がですね、僕をするとですね、日本の素晴らしいね、駆け足になると思います。ですからですね、ぜひまた小学生ですね、多大なご協力をお願いいたします。今、寄付の話も出ますけれども、米山小学寄付にですね、渡辺ガバナもおっしゃっておりますように、一人ですね、2万円の寄付をよろしくお願いいたします。たくさん寄付していると思いますけれども、こういう方がですね、いっぱい日本に来ることによって、世界平和をね、一歩でも近づけると思いますので、皆さんご協力お願いいたします。これ、張君を紹介します。張英傑君といいますとですね、今、厚木の、神奈川工科大学4年生であります。で、出身国は中国、福建省ですね。まあ、自分の自己紹介は多分、たくさんの中で、詳しく出ると思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ですごいなんか色が鮮やかで、すごい綺麗な繊維ですね。で、人間の像でもできます。で、これがすごく特徴な加工仕方があるんですね。で、まずは一番目を見ると、これが泥で作ったもので、つまり陶芸品の最初段階。これ泥で作ったものが、モデルが1です。で、2から見ると、その泥のなんか外側を漆を塗って、そして、布を巻きます。で、もう一回塗って巻きます。で、これを繊維によってその工程を複数に繰り返すことによって、まあ、2番になります。で、全部干して、まあ、外側全部固まってから、すごい特徴な、工程が行われます。で、その真ん中に、水を入れます。水を入れると、一番目の芯が溶けてしまうんですね。で、溶けてから水を捨てると外側しか残らないんです。で、これが脱胎式です。で、まあ、脱胎反骨みたいで、新しい人生が生まれるみたいな感じで、で、なぜかというと一番目のモデルが地面に落ちるとすぐ割れてしまうんです。ですけれども、新しくできた脱胎式の繊維が同じ高さで地面に落ちても なかなか折れない、すごい丈夫です。多分建物と同じく考えると、多分真ん中の布と漆は多分真ん中コンクリートの中の、鉄骨と似てるんじゃないかなと思いました。すごい面白い伝統的なものです。で、次はいきます。これが2番目です。これは傘ですね。で、福州市は南の中国、まあ、結構南の方なので、雨の日が多いですね。で、福州市は、福を有する町と呼ばれていますので、で、福はすごく大事にされしていますね。で、そして傘の漢字の下、大きい人の下に4つ小さい人が入っていますので、で、これが子孫が多いということじゃないかな。で、ということで、昔から中国の文化から子孫が多いイコール幸福っていうのは、そういう子孫、考え方がありますので、まあ、その考え方のおかげで今中国13億以上の人口があるとですね。で、傘の縁起がいいなので、雨の日だけじゃなく、例えば結婚式とかそういういろいろ式に使われています。で、これが、お店に売っています傘ですね。で、日本とのすごい似てる感じじゃないかなと思います。で、これが、中国の伝統的な服装で、漢服と言いますので、日本と比べると、着物と比べて、まあ、日本の方が、まあ、色とか鮮やかな感じですけれども、で、こんな感じです。で、3番目いきましょう。3番目は十三席です。で、これが十三席というのは、福建省の福州市の十三という山で、出た、石、特徴な石ですね。まあ、大体黄色の色が多いんですね。で、この色、この、まあ、彫刻家の目線から見ると、この石はちょっと柔らかみがあって、まあ、彫刻しやすいという特徴がありまして、で、これがいろいろ繊維となっていますね。工芸繊維で、例えば、まあ、最後の写真から見るとすごい食べ物がたくさんがあるんですけれども、これが中国の、最高級な、宴会、満漢全席という宴会なんですけれども、これが全部石でできています。全部本当の料理じゃなくて全部石でできています。で、本当はこの、十三席は、印鑑の方が一番使われています。まあ、なぜかというと、印鑑はすごく 大切なものなので、 で13石は色が黄色ということで、で中国の昔、昔歴史から、まあ、黄色は、皇帝しか使わない、まあ、一番高級な色ということで、まあ、印鑑、まあ、一番大切なものを、まあ、13石で作っていますと。で、以上で、3つの宝物が終わりました。で、次は1つの花を皆さんにご紹介したいですね。で、これが、 アルバイトしなければならないんですので、で自分が一番迷っている時はノータリーが助けてくれました。まあ、本当に、この貴重なお金をいただいて、アルバイトの時間を極端的に減らすことができまして、で、勉強だけではなく、あと、部活とか、そして、就職活動でも専念できるようになりました。で、これが、今度、今年の10月の1日で内定をもらった会社です。で、コンチネンタルっていうドイツ系の会社です。これが当時、英語スピーチやって、これが集合写真ですね。で、もう一つは、部活に参加することができました。で、これが鳥人間プロジェクトです。で、2013年度は、自分のチームと社会チームの手を組んで、この、優勝を取りました。航空機専門で優勝を取りました。で、ちょっとだけ、時間をいただいて、この、部活の簡単にご紹介したいと思います。これが今、天井に吊っている飛行機がありまして、これがもう、で、これが作ってる風景ですね。で、これが、横の一番先端のところ、ね、横の主力の先端で、これが尾翼、飛行機の、お尻尾のところ、垂直なところの横です。で、これが主力のですね。で、次は主力の格好なんですけれども、で、1番目、2番目、3番目は全部主力の格好が必要なもので、で、例えば3番目のところは、これは2つの板が立てて、で、これが持ってる、金型みたいなものの存在ですね。で、今4番目から見ると、今ね、ここがはみ出している部分がありますよね。で、今度はしたいのは、この青い発泡スチールの板を全部、この滑らかな、流線形な形にしたいと、そういう格好をしていきました。で、まずは測って、こちらも測って、で、一気にこんなツルツルな感じになりました。で、なぜかというと、次のすごい特徴な、すごい特徴な、なんか、加工仕方がありました。で、これが今ね、これが鉄の糸が見えるでしょうかな。この鉄の糸が今電流流して熱を発生する。その熱でその鉄の糸がまっすぐ引っ張って最初2つの金型の断面の外側に沿って一周を回します。で、そうすると、この発泡スチールがこの鉄の糸に触るとすぐ溶けてしまうんです。で、こう一周を回すことによって、真ん中の発泡スチールの板が全部同じ、同じというか、全部きれいな流線タイプの形になります。これが、主翼のなんか一番真ん中、中心な骨みたいな存在です。で、外側はまだ電源みたいに皮膚をかぶって、もう飛行機の、主翼が出来上がると。すごい、なんか、面白いな加工仕方ですね。で、皆さんにご紹介しました。はい、これが最後にどんな感じになるかというと、全部切って、なんか、取れたらすごい、綺麗な形になりました。多分話がなんかあんまり上手じゃなくてすみません。で、以上で終わりました。ご清聴ありがとうございました。
何かご質問があれば、
日本語は
ういうような勉強の仕方をして覚えられてるんです
か？はい、あ、私はね、日本に来て、一番心配でしたのは、日本語の勉強でしたんですね。で、なぜかというと、私は理系の方ですね、言語は本当に苦手でした。で、自分の学校、中国で中学校、高校6年間英語を勉強しましたんですね。で、全然話すことができなくて、で、最初は日本語は大丈夫でしょうか、大丈夫かな、自分がすごく心配でした。で、日本に来て、意外に、一番勉強、なんか言語の勉強一番重要なのは話すことですね。で、これが一番重要でした。で、アルバイトでも、普段の友達の会話でも、で、授業で、授業を聞き取りでも、なんか自分が大胆に、まあ、間違ってもいいんですけれども、大胆に口を上げて一生懸命喋れば、自分の気持ちを伝えれば、でもし今回は間違って、まあ、注意されて、次は、訂正して、まあ、どんどんレベルアップできるんじゃないかなと思いました。はい、まず口を上げて、まあ、恥ずかしくはないんですけれども、はい、口を上げて大きい声で喋ることが勉強の一番いい方法じゃないかなと思いました。はい、で、ちなみに、今ね、自分がドイツ系の自動車部品会社に、就職を決めましたので、これから、英語はまだ第一言語になっちゃいまして、で、あれ、日本語をせっかく勉強して、まだ、ね、英語は第一言語になってしまいまして、これからまだ勉強しなければなりませんので、まず大きい声で英語をしゃべります。ドイツ系の自動車部品会社と、はい、あ、それじゃないですね、コンチネンタルという、はい、多分馬の形の、タイヤに多分映っていますので、はい、はい、頑張ります。はい、また何か
ございました、
どうぞお願いします。
保険証というのは、はい、結構出稼ぎの人が多いでしょ。
あのね、
福建省から出て、
あ、そうですね、
他の土地で働く人は結構多いでしょ。
そうですね、福建省は、中国南、そして海側の方なので、外に出る人がたくさんあります。で、日本で、福建省から来てる中国人が一番多いだと思います。はい、はい、みんな外で働いています。はい、
裕福ですか？
はい。
お金持ち多い？
ああ、これは人それぞれです。はい。はい、
いかがですか？
大丈夫ですか？
はい。
はい。はい、どうぞ。
じゃあ、スミッチャーは一日どれくらい飲みますか？
はい、何ですか？ジャスミン茶ですか？はい、ジャスミン茶ですね。もう水みたいぐらい毎日飲んでいました。で、ジャスミン茶はすごい、本当は、テッカンノンとか、そういう有名なお茶と比べるとすごく安いものですけれども、まあ、花でできていますので、まあ、すごく体にいいっていう、体にすごく優しい。まあ、朝が起きたら、まあ、大体一杯くらい飲んで、すごく元気になるお茶ですね。で、すごく体に優しいので、まあ、胃とか、内臓にも優しいので、まあ、ぜひ飲んでください。すごく優しいです。はい、すごい安いし、はい、
今日持ってきてる。
前回ね、地区大会の時、はい、地区大会の時、なんかお茶サービスの時は、ジャスミンちゃんも、提供しましたので、
はい、買いましょう。
シュシ
ュ。あ、はい、はい、はい、どうぞ。
張さんから見た日本人の、はい、いいところと、あとちょっとここは直した方がいいなって思うところ、はい、もしありましたら教えてください。
当にたくさんありますね。例えば電車でなんかマナーのところ、まあ、本当に、日本に来て、まあ、一番感心しましたのは日本の、公衆の常識、まあ、みんなルールを守るっていうのは一番強い、感じましたんですね。で電車で電話しちゃダメとか、まあ、絶対信号を守るとか、あとはマナーもすごいいいですね。そしてなんか飲食店のバイトをアルバイトやって、まあ、お客様に絶対の尊敬、なんか絶対大事にするとか、そういう、まあ、ある、まあ、自分からと、まあ、ある程度日本のルールみたいなものがありまして、まあ、この社会を、まあ、正確な、まあ、回り方が、まあ、こういう回転をしている感じですね。これが日本の魅力と思います。で、次は自分が外国人なの で慣れないところがたくさんありました。例えば日本の方の、感情を表すときすごく曖昧なときがありましたよね。でこれがすごい難しいので、ね、例えば中国だと怒るなら絶対大きい声で言う、 何やってんだよとか怒ります。で、日本の方だと、まあ、怒るとき、まあ、一応笑顔ね、笑顔を出してるんで、その笑顔の本当の意味が分からないときがありました。これが一番難しいとか、まあ、怖いところもありましたよね。であんまりかん、まあ、まあ、ある程度で例えば外国人に向けて、まあ、何度か壁とか感じる時もありました。まあ、まあ、国民と外人という感じで多分言葉からも分かるんですけれども、でその壁がちょっとがあって、まあ、まあ、初対面の時はもちろんですけれども、でどんどん、まあ、知り合いになって、まあ、その壁が破れるかもしれないんですが、まあ、最初に、ちょっとコミュニケーションの時は、ちょっと苦労しなければちょっとまずいなっていう、はい、まず、まあ、自分のやり方としてまず、人とのコミュニケーションをする時、まあ、まず自分の心を開いて、自分の考え方を正直に伝わると。で、そうすると、うん、相手も、まあ、100% ではないんですけれども、まあ、8割ぐらい、まあ、もう本当の気持ちを伝わってくれるんじゃないかなと思いました。はい。答えになってるんでしょうか。すみません。
よろしいでしょうか。今日ですね、あの、長君が言いましたけど、美味しい休みでですね、まず他のですね、あの、美味しい食べ物ですね、あの、12月の13日夜ですね、あの、米山小学生、学園が主催でですね、国際交流ってあるんですよね。そこで、あの、皆さんが来た、ロータリアに美味しい国の食べ物を